のコズミックレイディオ。皆さんこんばんは、北山真美です。3月8日の火曜日、皆さん今日は一日どんな日だったでしょうか。私はですね、この日曜日にもうフェイストゥーフェイスワンマンライブがね控えているということで、もうこの1週間ぐらいは本当に、まあ、気分的にも時間的にも、大変目まぐるしくしております。もうワンマンライブの前というのはね、だいたいこう気分が上がったり下がったりがこうすごい激しくてね、やっぱりそれが結構こうしんどくて、もう今回で本当にワンマンライブ当分しやんとこってだいたい毎回ワンマンライブの前は思うんですが、ライブがねもう終わった後はまたやりたいと、もう今すぐにでもやりたいとね、まあこう興奮していつもね思えるんでね、まあ、こうやって続けてこれてるんですが、このもう日曜日ですね、席の方がまだ少し残っているので、迷われている方やね、行けるよ空いてるよという方はね、ぜひ早めにご予約いただけたらなと思います。今回ね空に初めて会場も移して、こうギュッとよりなんかこうアットホームな感じでやれたらいいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは今日も短いお時間ですが、最後までコズミックレイディオお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけで、まあ今回はですね、前回に引き続き、東日本大震災のことについて、またお話ししたいなと思います。で、前回ね聞いてくれた方もいてると思うんですけども、前回は震災後の数日間にフォーカスを当ててお話しさせてもらいました。で、私が、何度か行かせてもらった南三陸町の宇多津地区にある宇多津中学校の、冊子をもとに中学校での、数日間のお話も聞いてもらいました。で、その宇多津中学校というのは、宇多津地区全体の物資倉庫であり、また体育館は避難所として使われてたんですが、当時そこにいた方にですね、私が去年3月11日にフェイストゥフェイスボリューム2をするにあたってですね、お手紙を書いてもらったんですね。で、そのお手紙というのは、まあ、お客さんに向けて書いてもらったもので、すごく思いを込めて書いてくださって、お客さんにもねすごく、反響がありました。で、今日はこのコズミックラジオを聞いてくれている、皆さんにも、お手紙聞いてもらいたいなと思います。読みますので聞いてください。震災から4年が経ちました。復興するにはまだまだ長い道のりです。防災無線で高台に逃げてくださいと懸命に声を大にしてマイクを握り続けてくれた同級生も同僚の仲間たちもまだ見つかっていません。何度海に向かって手を合わせ涙を流せば心が休まるのでしょうか。子供の頃よく父と裏山に行くと山と山との間から見える海を見ては、あの水は溢れてこないよねと聞いていた頃を思い出してしまいます。3月11日2時46分、悪魔がこの地にやってきたような地響きと大きな揺れが起こりました。車を一旦止め外に逃げ出しながら地面に這いつくことしかできませんでした。防災無線からは、大津波警報、早く高台に避難してください、と必死に放送してくれる同級生の声が響く中、母を乗せ、山手の実家へ急ぎました。不思議なことに、道路にはゴミ一つ、屋根瓦一枚も落ちていないのです。 実家に着くと音のない世界でした。ラジオも聞こえない。鳥のさえずりも、木々を揺らす風の音もない。ただ冷たい雪がしとしと降るばかりでした。こうしてはいられない。なんとか情報が欲しいと思い、町に戻ることにしました。いくつかのカーブを曲がり、目に飛び込んできたのは、あたり一面真っ黒な世界でした。田んぼの中に船があり、家がある。この町は、住んでいた人たちは一体、地獄でした。涙が止まりませんでした。消防団の方に声をかけられ、中学校の体育館に行きました。そこには800人ほどの避難者がいました。この時から私の戦いが始まりました。電気と水がどれほど大切で、それがなければ生活がどんなに不便であるかを、この時ほど思い知らされたことはありません。日が昇り沈むまでの生活のリズムの中、頻繁に続く地震を感じながらも、誰も逃げようとはしない。この体育館以外、逃げる場所もなく、気力もないのです。毎朝、カーテンの隙間から太陽の光を見るたびに、どうして私はここで寝ているんだろう、と、自然の恵みである太陽の光さえも、この時ほど憎く感じたことがありませんでした。体育館は避難所や宇多津全体の物資倉庫となり、毎日が戦場でした。見たことも食べたことも高くて買えない商品までもが毎日ひっきりなしに届けられる。新鮮な野菜や肉、豆腐、牛乳、卵までもが被災しているからと全国から送られてくる。けれども私たちだけが大変だったわけでもない。温かく受け取り、各地の代表の方へ仕分けする。時には賞味期限の過ぎたジャムパンやおにぎりが届くこともあるが、寒い時期ということで、自己判断で配らなければならない時もある。自問自答の毎日の中で、責任の重さに潰されそうになる。そして誰もが、悲しみ、悔しさ、怒り、不安が、心の奥深くにしまっている。これが、被災地なのです。しかし、押しつぶされそうな私の気持ちを救ってくれたのが、ボランティアさんや人と人とのつながりでした。握られた手に張っていた気が緩み、涙が止まらないこともありました。津波に何もかも奪われたけど、負けないくらいの心をもらいました。地獄絵巻のような悲惨な環境の中で、食を分け合い、寄り添って暖を取りながらしのいだ日々。多くの方々から全員の心にどれほど励まされたことでしょう。災害列島の日本に暮らし、グローバルな社会になり、いつどこで災害に遭うか分かりません。自分の命は自分で守る。そして、決して他人事ではないということを忘れてはいけません。細く長い支援と交流に、日本国内で支え合える関係が、被災地を救い、日本を救うということにつながると思っています。私もまだまだ先は長いけど、生きている限り、大好きなふるさとの復興を見続けながら、共に歩いていきたいと思います。温かいご支援、そして私の話を聞いてくださり、 本当にありがとうございました。はい、というわけで、今回は、2つの方から直接書いてもらったお手紙を、聞いてもらいましたが、いかがでしたでしょうか。今日も、夜関西なんですけど、ニュース番組で、ちょうどチェルノブイリの原発事故の今を、写真に収めるカメラマンの、ね、方の特集があったんですけど、本当に見てよかったな、知れてよかったなと思うような内容で、この震災、私たちの国で起こった震災も、もちろんもう原発事故というのはもうこれから先 もうとても大きな問題 で、私は2つの方や2つの場所の被害に関しては、自分も行った中の範囲で、知り得ることができたんですけど、本当にね、このコズミックラジオもしかりですし、たくさん情報があるようでないようで、本当にその中で選んでね、自分たちに、やるべきこととかできることっていうのは人それぞれもしかしてこう違うとも思います。こういうねことはもう話し出すとキリがないですし、逆にでもまとめれる私にはなんていうんですかね、脳みそがちょっとないのですいません。こういうちょっとグダグダな終わり方になってしまいましたが、今日はコズミックラジオ、この辺でそろそろお別れにしたいと思います。3月11日に、震災橋のフットロックというところで、震災のチャリティーイベントに私も、出演させてもらいます。1000円でドリンクとフードがついてくるということで、ぜひね皆さんにも来ていただいて、私も自分以外 のこういうチャリティーイベントに出るのは初めてなので、どういうねこう考えで、どういう方向性でこう皆さんがね参加されたり考えたりとかしてるのかなというのはすごく興味があるので楽しみにしてます。もしよかったらねそちらの方も、遊びに来てもらえたらなと思います。なんだかんだで今日も少し長くなってしまいましたが、長くなってもいいですよね。はい、じゃあ、今日も最後は私の曲で、終わりたいと思います。サークルという曲を今日は聴いてもらっておやすみなさいにしたいと思います。本当に今日なんか言葉がねすごく選びすぎて出てこなくなるというか、でもまた皆さん直接会った時にでも、話しましょうなんだそれ。それでは、また来週ワンマンライブ忘れず来てくださいね。忘れずというか忘れたらあかんよ。よろしくお願いします。それでは皆さんまた来週おやすみなさい。また